落葉の1。毎年10月の20日といえば初霜を見る。雑木林や平らな高地の多い武蔵野へ来る冬、朝々とした感じの良い都会の霜、そういうものを見慣れている君にこの山の上の霜をお目にかけたい。ここの桑畑へ三度や夜度もあの霜が来て見たまえ。桑の葉はたちまち縮み上がって焼け焦げたようになる。畑の土はボロボロにただれてしまう。見ても恐ろしい。猛烈な冬の威力を示すものはあの霜だ。そこへ行くと雪の方はまだしも感じが柔らかい。降り積もる雪はむしろ平和な感じを抱かせる。10月末のある朝のことであった。私は家の裏口へ出て、深い秋雨のために色づいた柿の葉が面白いように血へ下るのを見た。肉の厚い柿の葉は霜のために焼け損なわれたり縮れたりはしないが、朝日が当たってきて霜の緩む頃には重さに耐えないでもろく落ちる。しばらく私はそこに立って呆然と眺めていたくらいだ。そしてその朝はことに激しい霜の来たことを思った。落葉の2。11月に入って急に寒さを増した。天長節の朝、起き出してみると、一面に霜が来ていて、桑畑も野菜畑も、家々の屋根も、皆白く見渡される。裏口の柿の葉は一時に落ちて、道も埋もれるばかりであった。少しも風はない。それでいて、一葉、二葉ずつ、静かに地へ下る。屋根の上の方で鳴くスズメも、いつもよりは高く勇ましそうに聞こえた。空はどんよりとして、霧のために全く灰色に見えるような日だった。私は勝手元の焚き火に凍えた両手をかざしたくなった。足袋を履いたつま先も寒くしみて、いかにも恐ろしい冬の近寄ってくることを感じた。この山の上に住む者は、11月から翌年の3月までほとんど5ヶ月の冬を過ごさねばならぬ。その長い冬ごもりの用意をせねばならぬ。落葉の3。木枯らしが吹いてきた。11月中旬のことであった。ある朝、私は潮の押し寄せてくるような音に驚かされて目が覚めた。空を通る風の音だ。時々それが静まったかと思うと、急にまた吹きつける。ともなれば障子もなる。ことに南向きの障子にはバラバラと木の葉の当たる音がして、その間には千曲川の川音も普段から見るとずっと近く聞こえた。障子を開けると木の葉は部屋の内までも舞い込んでくる。空は晴れて白い雲のように見えるような日であったが、裏の流れのところに立つ柳などは烈風に吹かれて髪を振るうように見えた。その日、私は学校の行きと帰りとに停車場前の通りを横切って、真綿帽子やフランネルの布で頭を包んだ男だの、手拭いをかぶって両手を袖に隠した女だのの行き過ぎるのにあった。行き来の人々はいずれも鼻をすすったり、まぶちを赤くしたり、あるいは涙を流したりして、顔色は白っぽく、頬、耳、鼻の先だけは赤くなって、身を縮め、頭をかがめて寒そうに歩いていた。風を後ろにした人は飛ぶようで、風に向かって行く人はまた、力を出して物を押すように見えた。土も岩も人の皮膚の色も、私の目には灰色に見えた。日光そのものが黄ばんだ灰色だ。その日の木枯らしが野山を吹きまくる様は凄まじく、激しく、また勇ましくもあった。樹木という樹木の枝はたわみ、幹も動揺し、柳、竹の類は草のようになびいた。柿の実で梢に残ったのは吹き落とされた。梅、すもも、桜、けやき、いちょうなどの総葉は、その一日でことごとく落ちた。そして、そこここにたまった落ち葉が風に吹かれては舞い上がった。急に山々の景色は寂しく明るくなった。 こたつ話。私が君に山上の冬を待ち受けることのいかに恐るべきかを話した。しかし、その長い寒い冬の季節がまた、信濃における最も趣の多い、最も楽しい時であることをも告げなければならぬ。それにはまず自分の体のことを話そう。そうだ、この山国へ移り住んだ当時、土地慣れない私は風邪をひきやすくて困った。こんなことでしのいでいかれるかと思うくらいだった。実際人間の器官は生活に必要な程度に応じて発達すると言われるが、ちょうど私の体にもそれに適したことが起こってきた。次第に私は激しい気候の刺激に抵抗しうるようになった。東京にいた頃から見ると、私は自分の皮膚がことに丈夫になったことを感じる。私の肺は、すごく冷たい冬の空気を呼吸するに耐えられる。のみならず、私は春先まで枯葉の落ちないあのクヌギ林を鳴らす寒い風の音を聞いたり、真っ白に霜の来たネギ畑を眺めたりして、うちの外を歩き回るたびに、こういう地方に住むものでなければ知らないような、一種刺すような快感を覚えるようになった。草木までもここに成長するものは、柔らかい気候の中にあるものとは違って見える。多くの時和木の緑がここでは重く黒ずんで見えるのも自然の消息を語っている。試みに、君が武蔵野あたりの緑を見た目で、ここの石地に繁茂する赤松の林謎を望んだなら、色相の相違だけにも驚くであろう。ある朝、私は深い霧の中を学校の方へ出かけたことがあった。五六丁先は見えないほどの道を歩いていくと、これから野良へ働きに行こうとする農夫。番小屋のそばに、しょんぼり立っている線路番人。霧に湿りながら貨物の車を押す中牛馬の男などに会った。そして私は、私自身それを感じるように、この人たちの手などが真っ赤に腫れるほどの寒い朝でも、皆見かけほど気候に臆してはいないということを知った。どうです?一枚着ようじゃありませんか。こんなことを言って皆歩き回る。それでも暖かさが取れるという風だ。それから私は学校の連中と一緒になったが、朝霧は次第に晴れていった。そこいらは明るくなってきた。浅間の山の裾も少し現れてきた。早く行く雲などが目に入る。ところどころに濃い青空が見えてくる。そのうちに西の方は晴れて、ぽっと日が当たってくる。浅間が全く見えるようになると、でも冬らしくなったという気がする。もはや、あの山の頂には白髪のような雪が望まれる。こんな風にして冬が来る。激しい気候を相手に働く者にとって、一年中の楽しい休息の時が来る。信州名物のこたつの上には、茶盆だの、漬物鉢だの、タバコ盆だの、どうかすると酒の道具まで置かれて、その周りでこたつ話というやつが始まる。5、6月。気候は繰り返す。暖かな平野の地方ではそれほど際立って感じないようなことを、ここでは切に感じる。寒い日があるかと思うと、またバカに暖かい日がある。それからまた一層寒い日が来る。いくら山の上でも、ひとときに冬の底へ沈んではしまわない。秋から冬になる頃の小春日よりは、この地方での最も忘れがたい、最も心地の良い時の一つである。俗に5、6月とは、その楽しさを言い表した言葉だ。で、私はいくらかこの話を引き戻して、もう一度11月の上旬に立ち返って、そういう日当たりの中で、農夫らが野に出て働いている方へ、君の想像をいざなおう。